ですか、こちらですね、はいはいはい、ガラテア人への手紙の3章を開いてください。ガラテアの3章を開いてくださいですね。来週になってしまうんですけど、3章の後半部分をですね、15節から29節まで1節ずつ、午前礼拝で見ていきたいと思っています。ちょっと変則ですね、けれども今朝はですね、この3章の後半の中の一部を見ます。26節から28節までを見たいと思います。あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですということですね。はい、ガラテヤ書でパウロは、このユダヤ主義者という偽りの教えと戦っているわけですね。異邦人がこのユダヤ教徒にならなければいけない、つまり割礼を受けて律法を受けなければいけないという教えですね。でこれに対抗して書いているわけなんです。つまり異邦人のままでは救われないですね。ユダヤ人にならなければいけないと言ってますけど、パウロは福音はそういうものではなくて、ユダヤ人であっても異邦人であっても全てが罪人であり、全てが神の裁きのもとにいるけれども、神はキリストの贖いによって信じる者全てに救いを与えておられる。この今全てという言葉を強調してお話をしました。ここにも出てきます、皆ですね。皆と繰り返されてますね。26節であなた方は皆ですね。27節にキリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆ですね。そして28節も、このユダヤ人もギリシャ人もなくてずっとあって、あなた方は皆っていう全てに及ぶ恵みなんだということが、この今日はこの強調されている、このパウロが強調しているところであります。つまりイエス様の愛は広いんですね。深いだけではなく広いんです。私たちはどんなに罪深くても神が救ってくださる深い愛っていうのはよく学びますけれども、広い愛ですね今日はね。このエペソにキリストの深さ、あの愛の深さ、高さですね、あとは広さですね、そこの広さのことですけれども、あまりにも広いので、その恵みに入れられた者たちも心を広くしていく必要があるということなんです。簡単にちょっと直球で言いますと、まさかお前が神の家族に入ってるなんて信じられないですね。と、こいつはなんでクリスチャンなのと思ってしまう人も、ただイエスを信じる信仰によって、イエス様が血を流してくださったことによってクリスチャンになっているというところにある愛の広さと恵みなんですよね。これを私たちは知る必要があるわけです。でどのような状況かと言いますと、この神の国というのはですね、王の息子のために披露宴を主催しました、催しましたですね。でそこで、これマタイの22章に書いてありますけれども、このいろんな人が招待されてるんですけど、みんな応答しなかったんですね。応答しなかったんです。で、それで、王がこうしもべたちに命じます。だから大通りに行って出会った人を皆披露宴に招きなさい。しもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたので、披露宴は客でいっぱいになったということで、片っ端から 通りにいる人たちを連れてきて、披露宴がその場所がいっぱいになったということなんです。これが私たち救われた者たちの姿なんですね。わかります？もういろんな人がいるわけですよ。あまりにもいろんな人がいて、ちょっとびっくりするというぐらい、このキリストにあってのみつながっている。でもそののみというのがものすごい強いもので、あらゆる違いを乗り越えていく、そういう不思議なつながりなんですね。イエス様が選ばれた12人の弟子を細かく見ていきますと、とっても個性がありますですね。で、例えば直情的なペテロがいて、疑い深いトマスがいてですね、いろいろいるじゃないですか。でその中でですね、熱心党員のシモンがいるんです。そして主税人のマタイがいるんです。でこれをこの当時の人が、ローマ時代の人たちがこの読んだらですね、ギョロッという感じですね。びっくりですね。はい、熱心党員は武力でローマ帝国を倒すことによって神の国が来ると信じたんです。で事実彼は実行したんですね。彼らはユダヤ反乱というものがあって、66年から始まったのかな、ローマから独立する運動ですね。で結局それが70年にエルサレムが破壊されるという結果になるんですが、そこでの指導者たちが熱心党員なんです。そのシモンがいます。で主税人と書いてますが、覚えてます？税を納めるのは立法にかなってますかっていう質問したでしょ。あれは何でかって言ったら、ユダヤ人は税を納めることを憎んでいたからなんですね。その税を納めていくということが、そのお金が取られるっていう憎しみじゃなくて、ローマに自分たちが属しているっていうことに対するこう激しい反発だったわけです。なのでこの反ローマなんですね、彼らはね。基本的にそのローマの税金を集金係として集めているのが、集金っていうか、まあ徴税しているのが主税人であります。裏切り者です。犬です、ね、ローマの犬、まあ、日本語でね、あんまり強い言葉じゃないけど、韓国ドラマでね、僕ちょっとね言ったら韓国の人がびっくりしちゃうから言わないんだけど、経営なんだかなんだかって言うんですよちょうど英語だったら F ワードですね、うん、あるんですね、罵る言葉が、あるんですよ。犬ですね。その時経営というのは犬なんですけども、もう本当に憎むべきものであり、で主税人や罪人と食事をしていたってパリサイ人が言ってる時にはですね、もうどういう意味かっていうとですね、もう立法を守ることさえ、守らせることさえ期待してない人たちっていうことです、初めから、うん、そのぐらい阻害されていて、もう嫌がられていた人なんです。だからもう熱心党である人がね、この主税人がここにいたとしたら、まあ数秒で主税人殺してます、うん、そのぐらいやっておかしくない状況にあるわけなんですが、なんで一つになっていたのか、ここなんですよ。ここを話したかった。どうしてですか？我慢してた。違いますね。イエス様が真ん中にいたからです。イエス様が真ん中にいて、イエスを主としていったんです。この方が主ですとですね、メシアかもしれないで主ですと言ってついてった中に不思議に一致があったんです。でここが本当に不思議な世界なんです。一人一人がイエスを主とするとですね、あまりにも所属、今までの所属、帰属しているものが 敵対関係にあったとしても、もう全く別の貴族っていうのは、その貴族っていうのはその、あの所属してるっていう意味ですね。別の国が見える、神の国が見えるわけなんです。イエスを主とする者たちが集まると神の国が見えてくるので、でこれがに属していることをそれぞれが分かってくるので、その違いが見えてこないんですね。でここがとっても大事なんです。あのこれ本当に違う人とね交わるってね、大、まあうちね、あの教会だけでもそうですけども、あのね、例えば他の国の人と交わるとかですね。で私はあのまた後でも話しますが、東日本青年キリスト者大会ですね、あの日中間、日本中国韓国、ね、クリスチャンたちが集まるんですね。そして賛美するんですよね。賛美するときに日中間それぞれの言葉で賛美するんですが、もう不思議な空間が広がります。で交わるんですけれども、もうなんか初めて会った人でも普通に話が始まってしまう、あの不思議な世界。なぜかって言ったら、あのもう歴史とか政治の話をしたらもうアウトですよ、まずいですね。なのにつながっていられるという、この不思議なのは神の国ですね。賛美の中で、祈りの中で、交わりの中で神の国があるということが分かってくるんですね。ここをね、私たちはこう知っていく必要があるんです。でね、私たちはどうしても壁を持っています、心の中に。でそれはね、快適でいられる空間が欲しいんですね。で周囲に壁をいつの間にか作っているんですが、それが壊されるときに葛藤を覚えるんです。まあ、これはあの使徒の働きでペテロがね、あのこう言っていた、覚えてます？あの主よ、こんなものは私はね、あの幼い時から食べたことないと、まあ、からね、あのほふって食べなさいってこう風呂敷が来た時に、でそれが神が清めたものをなんでね、あの汚れているとするのかと、食べられないのかと言って異邦人の家に行ったわけで、コルネリウスがね、これはもうユダヤ人にはあってはならない、異邦人の家には入らないんですよ。覚えてます？あの、イエス様が、この十字架につけてほしいとユダヤ人の指導者が言った時に、あのピラトの官邸ですね、あれ入らなかったってね、ヨハネのところに書いてあるんですよ。入ってないんです。ピラトの方が出ていかなきゃいけなかった。家に入ったら汚れるって思ってます。でこういう中でこう入っていったこの葛藤があるんです。で私たちも何か神様が言われていることに対してそれを受け入れていくという、神の国があまりにも広く、イエス様の愛があまりにも広いから、そのようにやっているわけなんです。あ、今思い出したですね、今っていうかね、ちょっと電車の中で思い出したんですね。嘘ですね、これ今って言ったら、あの原稿にないんですけども、パンチョというね牧師がねアメリカにいるんですよ、カルバリの牧師で。で彼はねメキシカンアメリカン、あのメキヒスパニックのアメリカンですね。ブリートーとかさ、あのああいうああいうものに、タコスとかね、 あっちに慣れてるの、メキシコ料理に。で彼が初めて日本に来ました。で結構豪華なホテルだったのか分かんないですけども、旅館かなんかに泊まって、普通のね。で私たちは美味しく食べますよ、刺身とかなんかいろいろ海鮮物とか生のね。で生のものを食べるっていうのね、やっぱ辛いんですよね。でそこでね、パンチョがねこうやって「In Jesus name」っつって「In Jesus name」っつって「イエスの皆によって食べます」ですね。でこれもね、さっきのペテロと似てますね。そしてこの心の壁があって、見慣れないもの、慣れないもの、食べず嫌いってあるじゃないですか、こう分からないもの、決してこの有毒ではないっていうのなんだけども、これは食べられない。例えば昆虫とか、私たちどうですか ねこう昆虫一あの普通に食べてる国って多いでしょ、ね首振ってくれてありがとうございますね。だけど神様の導きでね、そこでクリスチャンたちと交わるときに芋虫が出てきたとね、でそしたらイエス様の皆によって食べますとね。でも結 結構ペテロがコルネリウスの家に入るって、ね、それ以上だったと思うよ。それ以上でしたよ。福音のためにですよですね、入った。だからイエス様の愛がどれほど広くて、全くもう芋虫食べる人たちなんてなんてねなっても、この私たちは一つなんだということが分かるときに、この心が、この砕かれていくというか広くしていくという、この導きに従っていく必要があるんですね。で、26節見てください。あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。子供って書いてあるんですけども、でここでの子供ってね、これ文脈見ていくと分かるんですが、相続をするぐらいのその成人になった子供みたい、長男とかそんな感じかな、長男とかいわゆる子供といっても息子って言った方が、あのニュアンス的には当たってます。で前回の学びで、この立法と信仰との関係において、立法との付き合いっていうのを幼い子がですね、このこれこれしちゃいけないよ、あれこれしちゃいけないよっていうふうに、こう言っているのを従っているのがこの立法の関係だっていうのをね、お話ししました。覚えてますかね。で、手を洗いなさいとかね、ここで騒いじゃダメだとか。でどうです皆さん、なんか理由分かりました、その時ね。言われたからやってんだよね、一応そうなのかなっていうのはあるけれども、言われたからやっていて意味があんまり分かってないんですよね。だから思春期になるじゃないですか。で思春期になると、そういう意味が分かってないでやってたことに対する葛藤と反発がやってくるわけなんですよね。心の中がちょっとカオスになっちゃうっていうか、それが思春期じゃないですか。でそして成長すると、大学生あたりっていうかね、社会人になったりするとですね、親の気持ちが分かってくるっていうか、親がなんでそんなことを言っていたのかっていうことがこう分かってきて、信頼関係の中で、この生きていくことができるようになるわけですね。で信仰っていうのはこの信頼関係の中で生きていくわけですよ。神がこう言われたっていうことを、本当に神を信じているから、神を信頼しているから従っていきますよという関係の中に入っていて、幼子のように、なんかこれを行いなさい、あれを行いなさいって言って、それを形を守っていくということではないんだということですね。これを学びました。だからここで言っているのは、この神の子供っていうのは、この成長したような息子、相続を受けるような、そういう息子の話をしているわけなんですね。でそれに大事なのは、皆が入ったということなんです。皆が入ったんです。この豊かな、この大きな、多くの相続を受け取るですね、神の相続、すべて神のものを受け取っていく豊かなものを皆が受けているというところが、とっても大事なんですね。だから上下関係がないんですよ。ある人が霊的に優れていて、でその人はより神に近くて、ある人は劣っていて、その人は神から遠くに離れているということではないわけなんですよね。もちろん信仰の経験があって、そして知恵がもっとあるとか、そういうのはありますよ。あと賜物は当然そうじゃないですかですね、一人一人に賜物が与えられているから、全ての人が説教するわけでは全然ないわけですよね。全ての人が賛美するわけでもないしですね。だからその賜物とかそういうものありますけれども、けれどもですね、ある人が霊的に劣っているとか、ある人が優れているっていうものは一切ない。皆が神の子供であるわけなんです。ところが私たちは無意識に、意識的にかもしれませんが、周りの人と比べてしまうんですね。あの人はもっと神に近づいている、でも私は遠くにいるとかですね。で全くそんなことはないんだよと、このように神が言われてるんですよ。ぜひこの恵みを受け取ってください。皆って書いてあるんです。皆が神の子供なんですですね。これを受け取ってください。 次にキリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆と言っていますね。これキリストにつくバプテスマと書いてますけれども、これね本当にいつも話してますが、キリストの死と命につくバプテスマですね。ローマの6章の3節4節に、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためですと。でこのようにイエス様と共に死んだと、古い人が死んで十字架につけられたんです。そして葬られたんです。古い人は過ぎ去りました。見よ、全てが新しくなった。つまりキリストがよみがえられた新しい命に私たちが預かっていて、新しい歩みを始めているんですということなんですね。カルバリチャペルの中にラウル・リースという人がいるんですね。ラウル・リースという人がいるんですが、彼はもう暴力でもう喧嘩がすごい、もう怒りがコントロールできない、ちょっと病的だったと思いますね。で彼がですね、この奥さんと娘を殺すために、この殺すために、文字通りですよ、殺すために家で待ってたんです。ですね。で最後に自分を自殺しようと思ったのかな。でその時になんかなかなか戻ってこないから、テレビつけたらチャック・スミスが出てきたの。チャック・スミス。で説教してたんです。福音を語ってたんです。その場で信じて悔い改めたんです。でも奥さんそして、いきなり戻ってきたら、奥さんが戻ってきた時に、私は変わったんだってこう言ったんです。イエス様を信じてクリスチャンになったんだって言ったんだけど、信じない、ね、いやもっと怖くなったかもしれない、なんかやばいんじゃないこの人って思って、でその元いた警察高校に戻ってね、聖書をね持ってですね、伝道を始めようと思ったんですね。で戻ってったら警察がドドドドドドってやってきたんです。ドドドドドドと警察が、なんだなんだなんだって、こいつまたなんかやりかすんじゃないかなって、いやそうじゃないと、そのラウルはもう過ぎ去ったんだと、死んだんだと、新しいラウルなんだってこう言って、 I'm a new Raul ってこう言ったんです。新しいラウルなんだと、でこのように言ったと。これ分かりやすいですね。分かりやすいです。この前なんか新藤さんそれちょっと感じたんじゃないの。皆さんね、なんか新しい新藤さんなんだよね。古い新藤さん言ったらちょっと逃げたいけどさ、ね、死んだんだよね。古い新藤さんは新しくされたわけですよね。で私たちもそうなったんです。キリストにつくバプテスマを受けて、次にねキリスト来たのですって、不思議ですね。イエス様が服であるかのように話されているんですけれども、当時ローマの社会で、トーガっていうんですけど、なんかね、映画とかに出てくるんですが、こう上に外衣っていうんですけど、上に上着ですね、この上着があってですね、でそれがね、こう若い男の子が渡されるとですね、それは、十分な大人になったよと、家族における権利が与えられ、成長した息子になったっていうことを示す着物なんですね。つまり私たちはキリストというトーガが与えられて、神の子供として生きられるんだということです。覚えてます？相当息子ですね。彼が戻ってきた時に父が祝宴をしたじゃないですか。そこで急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさいと言ったんです。でここですね、この着せてもらった。でこれはもう彼は父の財産を食い潰したわけですけど、また再びね父のものを受け継ぐ、その、こう権利が与えられたと、いうことなんですよ。このようにして、キリストをつけたんだと、この豊かさが与えられているんだということなんですね。だからね、私たちをどのように見るといいかというとですね、この非常に豊かな家の息子や娘のように考えていくと分かりやすい。イメージとしては非常に豊かにされていて、特に こう喧嘩する必要もなくですね、本当に交わってるんですよですね。呼ぶ気にね、息子娘がいて、ほらそれぞれの家に行ってね、祝宴をしててパーティー開いてたって、ああいう感じですね。でそれが、この神が与えておられる恵みなんですね。そこで28節です。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですと。このようにしてですね、キリストイエスにあって一つなのだという言葉ですがですね、でこれはパウロはあえて言ったんです。ユダヤ人たちの祈りの中にこういう祈りがあって、ユダヤ人もギリシャ人、間違ってごめんなさい、私がギリシャ人でも奴隷でも女でもないことを感謝しますと、こういう祈りがあったので、わざとこういった、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません、一つなんだということなんですね。でこれがね、福音の中にね、こうすごいこう組み込まれてるんです。一つなんだっていうのが組み込まれてるんです。アブラハムに神が約束された時に、こういう言葉ありますよね。すべての異邦人があなたによって祝福されて、すべてって書いてます。すべての異邦人がと、ね、これはガラテヤ書の3章の8節で引用してるんですけども、で今度黙示録を読むとですね、もっとね強調されるんですよ。天において教会が神を賛美してるんですが、あなたはほふられてて、イエス様のことですね、ほふられて殺されて、すべての部族、すべての言語、すべての民族、すべての国民の中から、実際はねそう書いてないんですけども、これ実そういう意味合い、ギリシャ語はそういう意味、すべての部族、すべての言語、すべての民族、すべての国民の中からあなたの血によって人々を神のためにあがない、私たちの神のためには彼らを王国とし祭司とされましたと。でこのようにね、すべて部族、言語、民族、国民なの、日本の人たちはなかなかここの部分がわからないんですね。なぜかというと、ほぼ一つの民族で、一つの言語を持っていて、でこの他国の人たちがどういう状況かわからない、どうしてもね、内と外で考えちゃうんですよね。今結構増えましたけど、オリンピックの選手でも増えましたけれども、日本語の名前を持っているけれども、どう見ても日本人、いわゆる民族的にね、日本人に思えない人って多いじゃないですか。多かったですよね、この前の東京五輪においてですね。でかなり多く今はいるわけなんですよね。本当にそういう、私結構ね、その日本に住んでいるそういう人たちのね、こう悩みっていうか、さりげなく批判までいかないけど言っているのを見ますよ。例えばブラジルと、沖縄の、ハーフの、ね、女の子がいて、でね、職場でね、あなた英語話せるんでしょってかってね、今ほら外人の人来てるから話やってくださいって言って、話せない話せないってこうやってるの姿、雰囲気がそのいわゆる大和民族じゃないように見えたら外国を話せるんじゃないかっていうのは、まあ大間違いなわけですよね。今大体そういう時代になってきて、まあいるわけなんですよね。でこれが他の国と話したら、の人たちと話したら、ものすごいもうこうはっきりしてるんですよ。思い出してください、イエス様が十字架につけられた時に、ここに書かれていた文字、言語いくつでした？3つなんですよね。あ、偉いですね。なんかね、ヨハネの福音書にね、はっきり書いてヘブル語とラテン語とギリシャ語なんです。で、ここからしてもどれだけ複雑だったかっていうの分かると思うんですよ。で、ユダヤ人の中でさえギリシャ語を話すユダヤ人とヘブル語を話すユダヤ人とか
ですね、あったわけなんですよ。で、政治的にも複雑でしょ。新約の時代っていうのはヘロデがユダヤ人の王と言われていながらローマの支配で総督もいるわけです。でどっちなのっていう話じゃないですか。で、こういうところがいくらでも世界にはあるわけなんです。で、例えばすぐ近くの中国は、皆さんね、一つのなんか顔が似てるから一つの民族だと思ったら大間違いなんですね。56の民族があるんです。56ですよ。そんなたくさんいるのってね。で、不思議なこと、不思議っていうのは私たちにとって不思議ですけども、それぞれの民族にそれぞれの言語のでやる学校もあるんです。だけど中身は中国のカリキュラムなんです。で、自分たちはその言葉を話せるんだけど中国人だっていう国民意識があるんです。意味わかりました？全く違う言語を話しているのに私中国人だっていうことが可能なんですね。で、今中国56って言ったけど、例えばフィリピンとかですね、ベトナムとか行ったら、あの小さな領土の中でもものすごい部族民族がいて、あのフィリピンの人とこうあのよく聞くんだけど、何語で今考えてるのとかってね、よく聞いたことあるんですよね。あのタガログ話して英語話して、そして日本って言ったら日本語も話してであとなんかあの実はタガログだけじゃないから、もういくらでも言葉あるから、そこの言葉も話してとかですね。で、結局今どこで話してるのっていう感じで、でフィリピンの人のこの言葉聞くとタガログ語と英語がこうミックスしてずっとこの会話が続いてくるんですよね。で、わからないわけですよね。で、あとは政治的な問題で今どっちなのって、あ、例えばあのウクライナのクリミア半島の人たち、パスポート2つあるわけですよ、ロシアとウクライナなんですね。で、みんなどうやって生きていけばいいかっていう、で全部そういう状況があるんです。そこで神はね、この教会の人たちがあのこれ天にいる、だから私たちも含まれてる、覚えておいてください。私たちも含まれてるんですよ、ね、全ての部族、言語、民族、国民の中からで私たちも言ってるんです。え、マジって、天国に行ったら、あ、日本語だけじゃなかったんだとかね、あ、英語ぐらいはあるかもしれないけど、だいたいクリスチャンの日本人は、あの日本人のクリスチャンじゃなくて日本人はあの英語でしょ、キリスト教はとかね、こうなるんです。宣教師の人がね、日本にいる宣教師の人が聞きました。あの言いました。え、聖書って英語で書かれたんじゃないんですかって日本人の人から聞かれたそうですね。それだけアメリカの宗教あるいはヨーロッパの宗教だと思ってますけれども、天国に行ってびっくりですよ、びっくりですよ、あらゆる人たちがいる。だからここでの神様の思いはどの人も漏らさないからねっていうことです。そのマイノリティとか、あの、なんていうかな、外れてる人、阻害されてる人が一人もいないんですよ。私はね、どっちか分かんない、アイデンティティクライシスってね、そうならないんですよ。私はどっちもハマらないとかね。例えばだからさっき言ったハーフの人とか、結構ね、この日本で生まれ育ったけども肌が違うとかね、いう人はいつもそのアイデンティティのどうなるか、それ全部もう神の国では漏れることはない、むしろそういう人たちが用いられていく、というのがキリストの体 なわけなんですね。私たちは一つの神なん、民なんです。神の民なんです。で、たった一つの理由が、あなたの血によって人々を神のためにあがなう。あなたの血に、イエス様が流された血だけで私たちは一つになってるんです。まだね、結構あるからね、また原稿にないこと話すと、私たちはね、何型ですか、血液型って。知ってた？血液型はね、こだわるのってね、日本と韓国しかないんですよ、世界ね。だから普通ね、自分の血液型知らないの、世界の人は。でもね、ちょっとね、韓国のね、牧師さんがね、言ったことでおわーってこう来ましたね。みんな何型ってこう聞くんですよ。僕 B 型なんだけど、で B 型って、あ、やっぱり赤石さん B 型だねとかって言う人いるかもしれないけどね でもね、みんな持ってる血液型があるんです。 J 型、 J、 J タイプ、ジーザスです。ジーザス、イエス様の血なんですよね。イエス様の血に預かってるんですよね。イエス様の血が全部あって、私たちの血がにから、この魂に流れているわけなんですね。それを目で見える形でやってるのが聖餐ですよ、コミュニオンですよ。それで一つになってるんです。でですね、このパウロが言った言葉をね、もうちょっと掘り下げていきたいと思いますね。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありませんと。まずね、ユダヤ人もギリシャ人もなく、あ、ごめんなさい、その前にちょっと話さなきゃいけないのがあれだ。私たち人間って社会で生きていくと必ず階級を作ります。民族の違いによってどっちが劣っていて、どっちが優れているかとかですね。あとは経済の格差ですね。経済の格差で、これはローマ社会では奴隷と自由人というのははっきりとした階級がありました。あとはもう性ですね。男性、女性であります。でもキリストを信じる信仰によって全てを神の前で同じところに立たせるわけなんです。最大の強力な平等の力が福音にあります。英語だとイコアライザーっていうのね、エコライザーっていうのかな、あの映画エコライザーっていうのあるんだけどね、あのなんだっけ、あの人だ、ダメだもん、なんか説教と違うこと思い出してたから今説教じゃないこと、ね、平等にするんですよ。福音こそが平等にします。でもね、人生の中でね、人にね、全て平等なのってあるんです。生まれる時と死ぬ時です。みんな裸で生まれてます。なんか指輪つけて生まれた人います？お金持って生まれた人います？いないよね。みんな裸で生まれてます。そしてみんな裸で帰るって言ったらいいかな、持ち物持っていけないんですよ。なんかね、どっかのね、国の方あのなんかの葬儀の中では、だからお金をパーッとなんか偽金だけどね、入れてさ、お金も一緒に持っていけるようにとかってやってるけど、持っていけないよ。裸ですよ。どんなに人生の中でいろんな違いがあっても、その、生と死においては平等なんです。でもね、この2つだけじゃなくて、もう一つ今言った福音なんです、うん、福音を信じるということにおいて誰も差別はないんです。どんな人も差別はないんです。で、ギリシャ人、ユダヤ人もギリシャ人もなくっていうのは、これ本当パウロが強く言いたかったところで、ユダヤ人にならなければ救われないというふうに彼らは信じていましたから、あのギリシャ人もなくとこう強調しているわけですね。だからユダヤ人であれば救いに近くて、そうでない人は救いが遠いという考えがいかに間違ってるか、これイエス様自身がご自身が言われましたね。覚えてますか、マタイの11章の20節以降ですけれども、コラ人とベツサイダと、あとカペナウムですね、ここで、この多くの技を行ったのに信じなかったんです。でその時にイエス様が、こう言われました。ああ、コラ人、ああベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある技がツオとシドンで行われていたら、彼らは当の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはツロとシドンの方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。カペナウもお前が天に上げられるだろうか、黄泉まで落とされるのだ。お前のうちで行われた力ある技がソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日はソドムの地の方がお前よりも裁きに耐えやすいのだと。だからソドムの方がまだ大丈夫だよって言って、あのソドムだよ、あのソドム。で、私たち自分の知識で欺くことがあるんだ。これだけを見たから、これだけを知ってるから、私クリスチャンだもんって。でこっちはとんでもない、例えば今ロシア人がやってることは、まあ、あいつはもう直球で地獄だよってね、思うかもしれませんけど、ある人が言いました。神様は世の中の人が犯している罪よりも、教会の中で犯される罪の方に まあ、傷ついてるっていうかこう怒っておられるっていうね、まあ、言葉を言った人がいますけど、本当にその通り、今の言葉の通りですね。ですね。こうユダヤ人が持っていたような過ちをクリスチャンも持ってしまうという可能性があるわけですね。で次に、奴隷も自由人もなくて、でこれが切実ですね。すごい切実。奴隷ですよ本当に。だから所有物ですよ人の。 でもないって言ったんです。で教会に入ったらこういうことあったと思います。十分に奴隷の人が牧会者、牧師に、牧者でね、御言葉を教えていてですね、で主人が教わってると、新しいクリスチャンでね、逆っていうことも十分教会の中では、ローマ社会の中であったと思います。まあそこまでいかないけど、僕ね、この前沖縄行った時にちょっと経験させてもらったんですね。カルバリーチャペル沖縄行くとね、私ねすごくね励まされることがあるんです。あそこはね米軍の人が多く通う教会なんですね。で、このちょっとね、アメリカの文化知らない、アメリカのこと知らない人だと分からないけど、階級が厳しいんですよ。でめちゃめちゃ高い人が教会に来てるんですね。でこうなんか掃除をこうやってたりするんですよ、なんか目立たない形で。で軍隊の中では絶対にありえないことなんです。もうこう顔もちょっとこうやんなきゃいけないような人なんです。で私が説教した時に、ちょうど太平洋全体の、パシフィック全体のマリンですね、海兵隊の司令官のご家族が来ていました。で教会の仲間なんですね。で私が説教したわけですよね。そしたら最後に礼拝の後にね、その司令官の方がね、本当御言葉良かったってね、もう子供みたいに喜んでね、私の話と奥さんもね、握手してきてね、もう全然変わらないんですよ。でこんななんかね、なんていうかな、チビのね日本人でさ、で語ってる言葉をね、もう真剣に捉えて、神の言葉だから、そしてもう喜んでる謙遜な姿ですね、うん、ないんですよね。この階級がなくなってるんですね、そこでは、教会では。 でここで気をつけてほしいのは、だからといって福音がですね、そのまま奴隷制度をやめさせたわけではないんですね。奴隷の中にいるものはそのままでいなさいってパウロは言ってますね。中から変えられていくんですね。で願わくはその変わっていった方がいいけれども、このイエス様のこの福音というのは中から変えていく、まあだから時々そういう外も変わっていくということありますよ。例えば奴隷制度を廃止したのはウィルバーフォースっていうイギリス人ですね、バリバリのクリスチャンですね。そこから奴隷制度なくなっていったんですけども、そういうことあるんだけれども、そのまずは中からなんですね。内側からの変革を言っています。でインドはですね、今日長いけどね、いいですよね。インドは教会が数多く生み出されているリバイバルが起こっています。で具体的に何が起こっているかと言いますと、あと、ね、迫害も激しい、めちゃめちゃ激しいです。ヒンズー教で、あそこはもう階級があるんですよ。でその下層にいる人たちが救われていくんです。でその下層にいる人たちが教育を、教会を通して受けることができるんです。これすごくローマ社会と似ていて、ローマ社会もすごいこう階級があったんだけれども、女子供ねがこうかなり多かった、というふうに言われています。なぜかそれは弱い立場の人たちですね。で同じようにヒンズー教の国の中にあるインドでそういうことが起こってるんですけど、迫害も強いんです。なんでか分かります？その階級制度が根本的に崩されていっちゃうから、そこに尊厳が与えられちゃうわけでしょ。等しくなっちゃう。その教会の中では平等にされちゃってるから、だから恐れるんですね。その制度が壊されるということを恐れて、激しい迫害を加えてまあいくわけです。で最後に男と女ですね、ユダヤ教はまだ当時のギリシャ、ローマよりはマシでした。女性の地位は。 だから貴婦人の人がイエス様をこのユダヤ教のこの街道の方にねこう来てる、あのクリスチャンじゃ、あの異邦人ですよ、だけども神を敬う人たちが、でなんでかって言ったら、あのこのユダ、ギリシャとかローマの文化っていうのは女の人は人間と動物の間ぐらいですね、ぐらいにこう見なされていたところ、神の形に作られていることはユダヤ教の人はもちろん信じてますから、そういうことではないわけですね。それであってもやはりさっきの祈りのように、このやはり女の人は下であるというふうに見なされていたところ、イエス様どうですか、皆さん、じゃあ女性はちょっと僕は分からない、女性の人がね、例えばあの会員の現場で捕らえられた女を見てね、でそこで女の人ってイエス様呼ばれるでしょう。あれ絶対ありえなかったと思う、当時女の人って敬意を払ってるんですね、女の人にも敬意を払っていて、でそしてイエス様のところに多くの女性がついてった、女の弟子たちがついてった、まあ、リーダーシップはもちろん男なんですけれども、覚えてます、この最後に十字架を見届けた人と最初に復活を見た人、女なんですよね。あの福音のね、なんていうかな、こうすごい深い部分を、こう中心の部分を表してます。神様は福音というのはそうやって全ての人を、ね、こう神の前に一つにするんですよ、平等にするんですよ。だからあえてって言ったら変だけども、神は女の人を用いて初めの証言、そう当時は女の証言は証言とみなされてなかったんです。だから弟子たちが女の人が証言した時に、いやたわごと言ってんなって、やっぱどうしても信じられなかった。だからそういうことを通して神様は、この平等にしていったわけですね。でこれも同じように創造の秩序は保たれてます。そういった中でも弟子たち、リーダー誰ですか、みんな男性ですよですね、まあ、女性もいました、あのローマ人の手紙見ると、でもこう基本は男性で、けれども、まあ、女性もいたみたいな感じですね、まあ、これが創造の秩序、男から女が作られたという秩序がある。でも尊厳として神に近づくということにおいては、女は同じようにですね、あの男と全く同じなんだと、まあ、いうことでありますですね。いかがでしょうか、今の時代まるで機械のネジのように大勢の中の一人としてしか見なされない社会に私たちは生きていますけれども、一人一人信じる者がキリストにあって神の子供で大きな恵みを受けています。まずこのことを自覚してください。そして他の人たちも恵みを受けて神の子供となっている、そこに平和と豊かさがあるわけですね。王なるイエス様と同じ食卓について私たちはその恵みを楽しんでいるということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのような素晴らしいこの一つになっているということをこの教えてくださり感謝します。でこの私たちはチャレンジでもあります。なぜかといったら壁を持っているからです。主よ、どうぞ示してください。私たちにある壁を示してくださり、用いてくださり、この恵みの、この豊かさを私たちが、この自分が今まで触れてなかった人たちに触れて、自分が今まで考えてなかったことを考えて、自由にされて、その豊かさを知っていくことができるようにどうぞ導いてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。